時刻は午後3時を回りました。 83.4 メガヘルツお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？暑い日々が続いています。そして君津市久保、君津市役所1階のサテライトスタジオ、スタジオ君津の前にお集まりの皆さん、こんにちは。すごい、ありがとうございます。大きな拍手でお迎えいただきました。さあ今週もスタジオ君津からお届けするキアオラ君津です。毎月第2第4の火曜日が生放送、そしてその後は、再放送でお届けしていますね。多くの皆さんにお楽しみいただいています。今日のゲストはですね、声楽家の平田雅子さんです。夏の午後、心安らぐ癒しの歌声をというテーマでご出演をいただいています。なんと今日はですね、キアオラ君津墓石から55回目、ゴーゴーということになりました。そして ありがとうございます。そして今日はですね、ゲストの方は第1回目のゲストとしておいでいただいた平田さんに、今日はまたおいでいただいたということです。ぜひ今日はお楽しみいただきたいと思います。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、かずさ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りします。マザー牧場房総学友協会の協力もいただいています。
君津市長の石井弘子です。昨年度スタートした君津市総合計画は2年目を迎えました。これからも皆さん一人一人が自分らしく輝ける街を目指し、オール君津で歩んでまいります。目指そう、
人が輝き幸せつなぐ君津。
こんなに羊が
走る。アヒル、
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで、
おいでよ。
地元の情報はお任せ。 83.4 メガヘルツブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、今日も君津市役所の職員の方にお越しいただいています。よろしくお願いします。
君津市人事課の佐久間と申します。よろしくお願いします。
いい声ですね。
ありがとうございます。
みんなに言われますか？
よくイケボと言われます。
わかりました、イケボ。そうですか、なかなか素敵な声ですよね。じゃあこのイケボで今日は行きたいと思います。さあそれでは今日は佐久間さん、どんなお話をしていただけるんでしょうか？
はい、今日は君津市役所の職員募集についてお話しさせていただきます。
君津市役所で働く職員の募集ですね。君津市ではどのような職員を求めているんでしょうか？
はい、君津市では令和4年度から令和12年度までを期間とする君津市総合計画において、人が輝き幸せつなぐ君津を将来ビジョンとして掲げています。それを実現させるためには、今いる職員はもちろん、若くて新しい考えを持った職員や知識と経験が豊富な職員の力が必要です。君津を愛し、やる気にあふれ、市民とともに自ら考えて行動し、君津の未来を創造できる職員を私たちは求めています。もう少し具体的に言いますと、コミュニケーション能力が高くて市民や職員と協力できる職員、クリエイティブで新しいことを作り出す力のある職員、そして君津の未来をイマジネーションできる職員を求めています。
人が輝き幸せつなぐ君津、これを実現するために優秀な人材が必要ということですね。それでは試験日や受付期間について教えてもらえますか？
はい、第一次試験日は9月17日の日曜日です。受付はすでに始まっていて、締め切りは8月7日の月曜日となっています。原則ウェブ上の申し込みフォームからご応募ください。
もう受付はスタートしているんですね。今回はどういった職種を募集しているんですか？
はい、今回の採用試験では様々な職種を募集しています。まず市役所の様々なセクションで働く一般行政職です。こちらは主に高校卒業者を対象としています。それから土木工事の設計などを行う土木技術職、公共施設整備の設計などを行う建築技術職、高齢者や障害者等の支援を行う社会福祉士、市民の健康を預かる保健師、そして主に保育園などで園児の健康管理を行う看護師を募集しています。
いろいろな職種があるんですね。自分自身の経験や資格が活かせるのであれば、とてもやりがいが持てそうですよね。今回の試験にはいくつか特色があると伺ったんですが、それは何でしょうか？
はい、第一次試験である筆記試験では主に高校卒業者を対象とした初級試験を除いて、公務員試験対策が不要な試験を採用しています。そのため公務員として自分の経験資格を君津市のために生かしたいけれど、いろいろな事情で公務員試験の勉強をする時間がないという方にとって大きなチャンスとなっています。さらにすでに社会人として多くの経験を積んでいる方も受験しやすいように、受験可能年齢を広く取っていたり、一部の職種では経験者枠を設けたりしています。詳しい受験資格などは君津市ホームページや、ここ市役所1階の総合案内で配布している実施案内をご覧ください。わからないことがありましたら、お気軽に市役所人事課までお電話かメールでお問い合わせください。
公務員対策不要で幅広い年代の方が受験できるんですよね。公務員を目指している方、君津市民のために働きたいと思っている方、ぜひ案内を手に取ってみてください。それでは最後にラジオを聞いている皆さん、そしてスタジオ前にいらっしゃる皆さんにメッセージをお願いします。
はい、元気でやる気のある、そして君津市に情熱を注いでいただける方からのたくさんの応募をお待ちしています。スタジオにお越しの皆様もぜひご家族やお知り合いの方に紹介していただきたいと思います。
はい、佐久間さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。佐久間さんも社会人2年くらいでこの君津市を受験されたそうなんですね。もともと静岡県のご出身だそうですが、縁あってこの君津のために今頑張っていらっしゃるそうです。独身だそうです。どうぞ改めて拍手をお送りください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
インフォメーション君津をお届けいたしました。さ、それでは続いてはゲストコーナーに行きたいと思います。さあ、ゲストコーナーはさっき申し上げましたように第1回目のゲスト、平田雅子さんです。拍手をどうぞ。今日はですね、お父さんもお母さんもご主人もお子さん2人もみんな来てくれたんですね、はい、今日はお母さんの応援に来てくださっています。それでは声楽家の平田雅子さん、最初の曲は文部省唱歌の一曲ですね、我は海の子、こちらをお聴きいただきたいと思います。どうぞ拍手でお迎えください。ありがとうございました。我は海の子を歌っていただきました。世代を超えてね、はい、この曲はね親しまれている曲なんですが、はい、どうでしょう、今の子どもたちもよく歌うんですか？
そうですね、小学校の
もうちょっと近づいてもらっちゃおうかな、
はい、小学校の教科書、音楽の教科書に入っているので、はい、学校で歌ったりすることもあると思います、
ね、そして今月の歌にもしていらっしゃるんでしょ？
あ、そうですね、私が今、働いている小学校では私が今月の歌を1年分全部選ばせていただいたんですけれども、はい、私の大好きな歌なので7月の今月の歌で、全校でみんなで歌わせてもらっています。
そうですか。小学校はどんな時にその歌を歌うんですか？
朝各クラスでは、はい、そうですね、朝の会で、はい、朝みんなが学校に来て、うん、まあ、すぐ ね、あの全員で歌う、あとは私が音楽の授業の時に、一緒に歌ったりしています。
そうですか。平田さんは今小学校の音楽のなんかスペシャルな先生なんでしょ
音楽専科っていうあの枠で働かせていただいていて、私は3年生から6年生までの、はい、音楽の授業を担当させていただいています。
そうですか。イタリアであの歌を勉強された時代もあったというふうに伺ってるんですが。そうです
ね、はい、大学で日本で声楽を勉強してから、もっと勉強したいと思ってイタリアで向こうの音楽院で勉強しました。
うん、日本に帰っていて何年くらいですか？
8年。
8年
8年経ちましたね。
経ちましたね、はい、イタリア懐かしいですか？やっぱり
懐かしいですね。
そうですか、はい、あのイタリアで知り合ったイタリア人のご主人も今日は応援に駆けつけてくれてますね。
はい、いつもいろいろサポートしてくれて、
はい、うなずいてますよ、はい、そうだそうだ、はい、でもサポートといえばお父さんやお母さんたちも随分サポートしてくださるんじゃないですか？
そうですね、あの家も今近所に住んでいるので、はい、多分100歩か200歩あれば着くと思うんですけど、
多いと言えば聞こえちゃうぐらいですね。
聞こえるくらい。
そうですか、はい、それは心強いですよね、やっぱりね。君津はいかがでしょうか、住み心地？
住み心地、そうですね、自分も生まれ育った町なので、うん、やっぱりなんだ、自分にとっても大事な町だし、うん、今子育てもしているので、はい、子育てもしやすい、自然もたくさんあるし、公園なんかも充実してるし、医療費も、基本的には無料ですので、はい、とってもいい街だと思います。
そうですか、はい、お子さんも大きくなりましたね。
そうですね、
一昨年の3月ぐらいがスタートでしたから、はい、あのお兄ちゃんもあんなに大きくなってびっくりしちゃいました。
そうですね、ここ何ヶ月かでぐんぐんでかくなって
160センチ超えたって言ってたよね。
そうです、私の背よりも大きいし、うん、もうはい、
あっという間に良くなっちゃうんです ね、 ねお子さんって ね、 そうね、でもすくすく育ってて何よりです、はい、下の僕ちゃんもね、今日もありがとうね、来てくれてね、はい、あの時はまだベビーカーに乗ってたもんね。
そうですね、1歳になってなかったのでね、
はい、そうですね、はい、今日は、数年ぶりにおいでいただいて本当にありがとうございます、はい、
こちらこそありがとうございます。
さあ続いて2曲目なんですが、どんな歌を歌ってくださいますか？
はい、題名はわらび神天の子守歌です。
はい、これは沖縄の曲ですか？
そうですね、うん、あの20年ほど前に、作られた歌なんですけれども、
なんか夏川りみさんなんかもね、うん、歌ったということでしたよね。
はい、夏川りみさんが、
皆さんお聞きいただくとあーっていう曲だと思います。それではこうなんか午後のこの時間にゆったりと皆さんに聴いていただきたい曲です。
はい、
天の子守歌わらび神をお聞きいただきましょう。どうぞ拍手をお送りください。あ、素敵でした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
なんか今日この夏のね、午後にぴったりの歌でしたね。ね、あの心がぐっと癒された感じがいたします。どうぞこれからもご活躍ください。お幸せで皆さんでお過ごしください。拍手をお送りください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ゲストコーナーは平田雅子さんでした。さあそれでは続いてはこちらのコーナーへと進めてまいりましょう。
聞きたい君津防災虎の巻。
はい、今週も始まりました君津防災虎の巻。久三郎さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、虎の巻久三郎です。今日もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。今回はどんなお話ですか？
はい、今回は在宅避難についてお話しいたします。
はい、
では石村さん、一つ質問です。
はい、どんな質問でしょうか？はい、
もし大規模な自然災害が発生したら石村さんはどこに避難しますか？
まあ、やっぱり災害が起きたら避難所に避難したいですね。
はい、確かに多くの方が石村さんと同じように、はい、災害が起きたら避難所に避難しなければと思ってしまうかもしれませんね。
そうですね。久三郎さん、ということは、はい、必ずしも私たちは何かあった時に避難所に避難しなくてもいいということですか？
はい、石村さん、はい、その通りです。避難とは難を避ける行動のことです。
うん、はい、
つまり安全な場所にいる人は避難所に行く必要はないということです。
ああ、確かに、はい、
避難所への避難だけが避難ではありません。
うん、
避難所への避難は選択肢の一つに限りすぎません。
避難所に行くだけが避難ではないということなんですね。
はい、はい、そうなんです。避難行動は大きく4つに分けられます。
4つちょっと詳しく教えてください。
はい、まず1つ目は在宅避難です。在宅避難とは大規模な自然災害などが発生した際に自宅が倒壊、浸水、土砂崩れ等の危険がなく安全が確保されている場合に自宅に避難せずに自宅に留まることを言います。大規模災害が発生した際は避難所に被災者が殺到し混乱の発生も予想されます。また避難所生活ではプライバシーなどの確保は極めて困難です。避難所生活のストレスを考えると可能な限り住み慣れた自宅で生活を続けることがより良い避難生活となる場合もあります。
確かに高齢者とか小さなお子さんがいるご家庭、それからペットと一緒に過ごしたいと思っている皆さんの場合は避難所での避難ってちょっと不安がありますよね。はい、避難の際には在宅避難という選択肢を加えていざという時に在宅避難ができる準備を整えておくっていうことが大切ですか。
はい、その通りです。
はい、
次に2つ目の安全な親戚知人宅への立ち退き避難があります。
はいはい、
周辺地域が安全な場所に避難できる親戚知人宅がある場合はそこに身を寄せるといった避難もあります。このため親戚知人には日頃から相談しておくと良いでしょう。
はい、災害時においては知り合いとか知人親戚の助けとても重要になってきますね。
はい、続きまして3つ目の安全なホテル旅館等への立ち退き避難です。この避難方法は避難者自身が宿泊料の負担や事前の予約確認を行う必要があります。しかし避難所への集団避難やプライバシーなどに不安がある場合ご家庭にとっては避難所場所としての選択肢の一つとして有効な方法となります。
確かにお金や手間はかかりますが一時的に避難する程度ならば、はい、避難所よりホテルとか旅館に避難した方がお子さんや小さな、お子さんとかまた高齢者の方などは安心して過ごせそうですよね。
はい、そういうこともあります。最後にですね4つ目です。これは避難所への避難になります。ご自宅に危険が迫っていて他の避難手段ができない場合は迷わず市が開設する避難所へ避難してください。しかし突発的な災害では避難所の開設が間に合わない場合も想定されます。その場合は直ちに危険な場所から離れて安全な場所に避難するよう行動してください。もしも急激に状況が悪化し外に出ることが危険な事態になってしまった場合は2階以上の安全を確保できる高さの場所に一時的に避難する垂直避難を行ってください。
なるほど。市の避難所以外の避難についても日頃からご家族で話し合っておくことが大切ですね。
はい、今一度ハザードマップなどでご自宅周辺の状況を確認した上で避難所以外の避難を含めた分散避難について今一度ご家族で話をしてみてください。
そろそろ時間になりました。久三郎さん、次回もまたお願いしますね。
はい、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。いろんな避難の仕方ありますね。それぞれ私なんかも考えておかなきゃいけないなと今日このお話を伺って、考えました。さあ、そろそろお別れの時間が近づいてまいります。番組では皆さんからのメッセージなどもお待ちしています。アドレスは info@kazusafm.net です。カズサ FM の木屋浦君津宛てにお送りいただきたいと思います。なおですね、次回の放送は8月8日です。フォーク音楽同好会時空を超えたあの夏の日ということで懐かしい昭和のフォークの数々をお届けくださいます。ぜひ皆さんにもお楽しみにお待ちいただきたいと思います。またこの番組では参加者も募集しております。ぜひこの番組で歌いたいとかぜひこの番組で語ってみたいという方がいらっしゃいましたらぜひ市役所か私どもの方にご連絡をいただければと思います。ぜひ皆さんで楽しい番組を作っていきたいと思います。そしてもしもの時災害などが起こった場合には 83.4MHz で身を守っていただく情報を入手していただきたいと思っています。